今日恵みをいただく御言葉は黙示録の12章7節から11節までです。黙示録12章7節から12節。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いと共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこう言うのを聞いた。今や私たちの救いの神と力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、この地上においては光と闇との勢力が今渦巻いており、主にある生徒たちは勝利し、そして悪しき者は生徒たちに対しては決して何もすることはできなくなっていることを感謝いたします。天に属する者たちにはもはや悪魔サタンは届きません。しかし地に住む者、それに属する者は悪魔サタンの標的の中になってしまいます。主よ、どうぞ私たちは日々天に属する者として、悪魔サタンに対して勝利する者として、悪魔サタンの手の届かぬ勝利者としての座を私たちがいつでも座している私たちでありますように。今日あなたが御言葉の真理を解き明かしてください。この語るしもべの唇を通してあなたが自由にお語りください。身胸のままに御言葉にかなったことを、主よ、今日も生徒たち一人一人に豊かにその恵みを与えてください。聞く一人一人の耳を清め、心の畑を今あなたが耕して整えてくださいますように。そして今この場所に参加できていない生徒たちに、主よ、あなたが知恵を持って清め尊くし、ここにいるに勝る恵みをあなたが直接注いでくださいますように。アーメン。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。この黙示録のこの箇所では、まあ、巨大な印、ね、この黙示録の12章では、一人の女が太陽を着て、月を足の下に踏み、そして頭には十二の星をの冠をかぶっている、その幻が、使徒ヨハネに示されたところです。で、そして、その女だけでなくですね、別に、竜が出てきます。で、その竜というのは、まあ、当然悪魔サタンのことですね。天において戦いが起こったのをヨハネは幻のうちに見ました。そしてミカエルとの、 戦い、竜は、ミカエルとその軍勢と戦ったんですけども、しかし竜とその使いたちは、勝つことができませんでした。神様の軍勢に勝つこと、これは神様のお許しなくしては決して、神の軍勢に勝利することなど、それは不可能なんです。でそれで竜とその使いたちは、応戦したんですけども、しかし神様の軍勢に対しては勝つことはできませんでした。もともと竜、悪魔とかサタンと呼ばれているものは、もともと皆さん天使だったということはご存知でしたでしょうか。もともとミカエルとかと同じ、ルシファーという天使だったんですけど、悪魔サタンは。でも、天において反逆し、自分が、高くなりたい、神のようになりたい、要するに威張る性質が悪魔サタンの性質であり、そしてこのように投げ落とされてしまう性質です。威張る、上になりたい、人の上に立って支配したい、それが悪魔サタンの性質です。でもそれはやがて投げ落とされてしまう性質です。で、8節見ますと、彼ら勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった、ありますね。普通戦争というと、銃とか手榴弾とか、なんかそういったものを使って相手の兵士を殺すというのが、その、武器の目的なんですけども、しかし天における戦いというのは、殺すとかそういうことではどうやらなさそうです。勝つことができないと、殺されてもう死ぬではないんですね。いる場所がなくなってしまうと書いてあります。天における戦い、それはいる場所の確保戦とも言えるでしょうね。皆さん、神の国という領域はですね、奪うか奪われるか、そのどちらかであり、死ぬか死なないかという、そういうものではないんです。私たちはキリストにあって、死ぬことはありませんけれども、しかし奪われてしまうということはあり得るんです。土地を追い出されてしまう。私たちのうちにはですね、ですから生か死かという戦いではなく、天における戦いというものは土地の争奪戦、その居場所を確保するか、それとも居場所がなくなるか。ですから、もしこの天聖教会がですね、本当に神の国の、役割を十分に果たしており、そして聖霊に充満しており、イエス・キリストの臨在で満ち満ち溢れているならば、この場所に悪魔サタンいられなくなるんです。居場所がなくなるんです。ですから、天聖がもし霊的に健全であるならば、もし、そういう悪霊に疲れた人とかが入ってきたら、非常に居心地が悪くなって、出て行きたくなってしまうものなんですね。天の御国の戦いとは、ですから陣地争いのようなものですね。そこを何で満たすかどうかにかかってるんです。悪魔サタン、悪霊は、ある人に確かに取り付きます。取り付いてその中に、その人の中に住居を得ます。しかし、その、ひとたびですね、強いものによってその人の中から追い出されたとき、要するに陣地が、もうその人の中で居場所がその時なくなってしまったときは、確かに出ていくんですけども、でももしその人がですね、その自分の内側を空っぽのままにしている、悪霊サタンが再び、戻ってくる余地を残しているならば、戻ってきてしまうんです。戻ってきてしまって、より、立ちの悪い7つの悪霊を連れてきて住まわせてしまう、住む住居、まさしく天の御国の領域においては陣地争い、住む場所を得るか否か、追い出すか追い出されるかの話なんですね。
本当にですね、私たちはここでよく知るべきことがあるんですね。どういうことかって言ったら、私たちは聖霊を宿すこともできる、で御言葉を宿すこともできる、そして一言も宿すことができるんですね。だから人を通してすっごい傷ついた言葉を浴びせられた人っていうのは、自分も知らないうちに浴びせられた言葉を宿しているんですね。宿しているその言葉そのものが、その人に怒りがついた時に爆発しちゃって、その人がされたことに利子をつけて人に言ってしまうようになる。だから虐待を受けた人っていうのは、虐待をする時にものすごく力があるんですよ。なぜかというと、受けた体験プラス怒り、それがプラスされてしまっているから、 だから受けた虐待より人を虐待するときはもっとひどい形で虐待を知ってしまうということなんです。だからどういうことかって言ったら、私たちというものがこの地上にいる間っていうのは必ず闇を宿すか光を宿すか、この両方しかないんですね。で、私たちはどんなものなのって言ったら、クリスチャンは闇より光の方を多く宿していて、そして宿している光、命、御言葉の力によって、普段自分の中に潜んでいる闇がこう出てこよ出てこよするたびに、御言葉の力で、そして御言葉によって培った忍耐でそれを押し付けて、そしてそれをどんどんどんどんどんどんどんどん減らしていくというのがクリスチャンなんですね。地上に生きて私たちクリスチャンが 100% 義人というのはありえません。誰かが自分は 100% 義人であるということを言うとするならば、その人は聖書の御言葉は分かってない人です。どういうことかと言いますと、義人はいない、一人もいない。私たちはパーセンテージから見て、ね、普通の人よりは御言葉によって養いを受けているから、普通の人よりは我慢強いパーセンテージ、ね、普通の人よりは人によくしてあげるパーセンテージを持っていて、普通の人よりは忍耐して、そして人に対して本当に長くその人を我慢してあげる、そういうあの性質がキリストにあって私たちにはあるから、だから普通の人と私たちをあの比べているとどうなるかって言ったら、良い性質、命の性質、光の性質が普通の人よりは私たちの方が多い。そして普通の人はまあ並々とか運と悪い人もいます。だからパーセンテージというモットーによって、私たちが本当にパーセンテージが命に多い時というのは、私たちの剣道は命なんですね、本当に。そしてまだパーセンテージの方が忍耐が多い時というのは、他の人よりはたくさん忍耐ができて、そういうことなんですけれど、このパーセンテージが私たちの中に存在しているということを私たちが認識しないことには、私たちはこの闇と光に対してまだちゃんと認識されていない状態、それと同じなんですね。磁石というものがあります。光というものを私が中に宿しているとするならば、この光という性質が、光なる性質を磁石のように私たちに引き寄せるんです。だからどんどんどんどん私たちというのは良くなっていく。だからキリストにあって信仰生活をしっかり知っている人たちを見ると、どんどんどんどんその人たちが良くなっていくんですね。なぜかというと、その人の中にある命と光の性質がもっと命、もっと光というものを引き寄せてしまうから、それが行いに通してまた現れて、その人はどんどんどんどん成果されていくということなんですけれど、ざーない人たちというのは、自分が持っているものが死的な考え方だったり、まだ自分が持っているものが闇のような考え方だったりすると、持っているものその時代がそういったものを引き寄せてしまうから、どうしてもどうしても物事がパッと現れた時に、良い面により悪い面を受け取ってしまうということをやりがちなんですね。だから同じことなのに、 A という人がやった時にはいいことになるんです。B という人がやった時には悪いことになってしまうんですよ。全く同じことなのに、同じことが起きた時に人が異なったことによって、片方は良いことになってしまい、片方は悪いことになってしまうということなんですね。だから私たちは自分の中に闇と光のパーセンテージがあるということをしっかりと認識して、なるだけ闇ではなく光というものを自分が認識して、それでそれをあえて選ぶということを知っていかないと、私たちの中にあるこの光の性質というものは増えていかないということなんですね。さっきパスタが住まいということを奪われる、取るということを言ってました。まさにそうなんです。皆さんが光を選ぶと闇の住まいが減っていくんですよ、ね、でも皆さんが闇を選ぶと、ね、光の領域が減っていくんですよ。だから皆さん自身が自由意志を持って何を選ぶか によって皆さんたちの中にある、ね、闇が増えていくか光が増えていくかということになってしまうんで、いつも自分の中にあってこの住まいの戦いがいつもあるということを認識して物事をこう接していけば、私たちの中にあるこの光はもっと増えていくと思います。
私たち人間はですね、不動産物件みたいなものなんですよ。この部屋、これ不動産物件ですね。この建物もそうです。この中に人が住んでますね。人がいます。今この時間ここには何人かの生徒たちが、神の生徒たちがおりますね。一晩ここで過ごす生徒たちもおります。この中にいる人たちがもしですね、強盗たちだったらどうでしょうね。盗人とか強盗とか、もう酒飲みとかがいっぱい来て、で、それで、飲みや歌いや、どんちゃん騒ぎで、ね、この、教会の、このスピーカーとかマイクとか、ね、ずっと尊い聖なることに用いられてきたのが、ね、盗人たちのカラオケ道具にされたり、なんか、クラブハウスミュージックを流すことにスピーカーが用いられたり、そういうことに用いられたとしたら、この部屋はね、汚れたことに用いられることになってしまいますね。今まで、私たち神の生徒たちが、ね、礼拝を捧げる、賛美を捧げる、そういう尊いことに用いられてきたから、もう本当に尊い清いことに用いられているんですけども、それと同じですね、皆さん一人一人人間、中に、物件の中に住まわせるもの、それに気をつけるべきです。うん、一体人は何を住まわすか、それは霊です、うん。皆さんは霊を住まわせる物件のようなものです。怒りとか悲しみの霊、淫乱の霊、皆さんはですね、家主として何を住まわせるかのその支配権を皆さん自身は握っています。ね、もし、そういう、淫乱の霊だとか、病の霊だとか、そういったものをですね、皆さん自身が同意してそれを引っ込んでしまうならば、それはそこに居住権を得てしまいます。そしてそれは居ついて、それで皆さんの体を、思いを汚していきます。どんどん尊くないことに皆さんの体は用いられていきます。しかしもし皆さんがですね、聖霊を住まわせる宮として、皆さん自身がそれをはっきりと決意して、ね、汚れたものに対してはもう出ていけと、その所有権をですね、奪って、そういうふうにしていくならば、皆さんはどんどん清められていきます。
いい証拠があるんですよ、これ。ですね、オウム真理教って皆さん知ってますよね。でオウム真理教が事件、サリン事件があって、それでオウムという人々が入っているその建物っていうのはもう日本で一斉にみんなが出ていけっていう運動が始まったんですね。出ていけってね、人がもう街中の人が出ていけ出ていけって言ってるのにびくともしないんですよ。なぜかというと、そのオウムに建物を貸している家主が出ていけって言ってないから。だからどういうことかって言ったら、例えばの話、誰かに悪霊が入っている、その悪霊が入っていることに対してイエスの御名によって出ていけって私たちが祈るじゃないですか。祈った時に私たちの祈りの力によって静かにはなるんですよ、ね、でも宿している人、それを OK って宿している人が出ていけって言わない限り、法的には出ていく生かす権利が私たちにはないんですよ。だからどうなったかって言ったら、私が覚えてるのは世田谷オウム真理教のその道場みたいなところだったんですけれど、出て行けって言っても世田谷の住民がいつもデモやってたんですね。でも出て行かなかったんですよ。なんで出て行かない、あれだけやるのになんで出て行かないんだ、ね、って言ったら、テレビのコメンテーターが吠えてもらって、家主が出て行けって言わない限り、ね、人がどんなに言ってもあいつら出て行かないよ、もういつも出ていけ出ていけって、その町中の人がいつもそこの前でやってたら家主が辛くなっちゃってオウムに出ていけって言ったんですね。そしたらオウムの方はいついつまで契約がまだ残ってるから出ていかないっていうことになって裁判をしました。そしたら裁判官が何を言ったかって、こういう騒ぎを起こしているあなたたちがそこにいると町の住民が不安を覚えてしまうから出ていくのが上等だって判断がコンコンとなされたわけなんですよ。どういうことかって言ったら、裁判官はイエス・キリストです。 出て行けってやってるのは私たちです。誰か悪霊を宿している人に対してイエスの御名で出て行けって私たちはやってますよ、ね、やっている時に活動は止まるっていうことなんですけれど、本人が心の底から、ね、自分が自由になりたい、この建物から出ててほしいというね、その意思表現がないと霊というのは静かにはなるんだけど出てはいかないんですね。オウム真理教、その建物の家主が裁判をした時に裁判所は出て行けという命令を下しました。そしてその世田谷からは彼らは出ていたわけなんですね。だからどういうことかって言ったら、聖書にも書いてあるのがイエス様が人々と会った時にイエス様に会って解放される人の特徴というのは一つ、イエス様に会って良くなりたいという願いを全部持っていたんですよ、ね、それでその願いすらも持っていない人はイエス様が何を言ったかって言ったらこう言ったんですよ、良くなりたいかって言ったんですよ。それではい良くなりたいですっていう言葉を聞いた後にイエス様はイエスの御名によっ って、ね、解放されようって言ったんです。どういうことかって言ったら、宿している私たち家主、この家主が自分の中に入っているこの闇の存在に対して嫌気がさして、もう出てってほしいと、家主命令、契約排除、これがないことには物は出ていかないということなんですね。だからいつ悪霊は出ていくかって言ったら、苦しみに苦しんで、そしてイエス様助けてって本人の口からそれが出た時、これが排除の命令なんですよ。そしてその人を助けるために私たちは何をしているかって言ったら、いつも私たちができることというのは、その人が悪霊によってそれ以上やられないように、周りの人ができることというのは、その人のために祈り、そしてその人の中にあるその霊に対して命令をして、これ以上悪さをできないように、私たちの持っている権威、力、威力、これを持って命令をして抑えるということが必要で、だから悪霊に疲れている人のために祈るとき、皆さんは必ずこれを祈らなければならないんですよ。主よ、自分自身で今のこの悪霊にやられている様、ね、これが認識できてイエスよ助けてくださいと、その言葉が出ますように、イエス様あなたが憐れんでください、憐れんでくださいと祈らなければならないということなんですね。特別なこと以外は自分の意思なしで物が出てたということはないんですね。どういうことかって言ったらね、女の子はツロベキニャンの女の子ね、女の子娘というのは、自分が水の中に入るのか火の中に入るのかわけがわからない子だった、ね、だからお母さんがその女の子には人格がない、水に対する人格もない、火に対する人格もない、ね、そういうことだったから、お母さんが代わりに主に願った時、娘が良くなってほしいと思った時に、その祈りは叶えられたんですよ。だからまだ女の子が死んだ、ね、聖書に、でもお父さんの信仰が、死んでいる女の子、ね、イエス様を知らない女の子は良くなりたいという意思を持って主に願い出ることができないということだったから、お父さんの信仰が彼女を救ったわけなんですよ。だから聖書は特別ないくつかのその霊以外は、その本人が意思を持って良くなりたい、だからイエス様に会いたいということを意思表現をしたときに、その奇跡が起きたんですね。だから本当に良くなりたいという願いがその本人の中に芽生えますように、主の前で私たちは祈るものなんですよ。だから私たちの祈ったときに、あ、なんか一瞬良くなったような気がしたのに、私たちが離れた途端にその人はまた昔と同じようなことをやってしまうということは、どういうことか、私たちには権威があったから霊が静かになったんだけど、私たちが離れた途端、権威あるものがその人にはいないから、まだはびこり死体なんです。だからこの建物の中に自分が何を宿すか、それは自分の自由意志であり、宿しているものの割合が精霊より 闇の方が多いということになると生活の中で良くないことがうんと起きてしまうということです。
天という領域の中における戦いではもうすでに悪魔サタンは敗北しました。でそれで神様に属する御使いたちが勝利しました。ですから天においてはもはや悪しき者がいる場所はないんですね。そしてこの巨大な竜は投げ落とされました。で地上に投げ落とされて、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた、書いてあるんですけども、では、この天において、ね、悪しき者が投げ落とされた結果天の中においてはどのようなことが起こるか、それがまず10節に書いてあります。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。アーメン。まずこの投げ落とされるべきもの、この悪魔サタン、ね、古い竜、こいつはどういうものか。これは、私たちの兄弟たちの告発者と書いてあります。告発するんですね。皆さん思いの中で、お前はダメだ。お前あんなことしただろう。絶対お前許されない。そういう告発する、心が湧き起こってきたりしないでしょうか。それ皆さん由来ではなく、告発者由来だと思ってください。確かに正当なですね、良心の呵責というものはあるんですけど、でも、それは告発するものではないんですね。告発者。これが私たちのうちから投げ落とされるべき奴の性質です。この告発者は日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている。ね、まさしくあのゼカリア書の状況です。大祭司ヨシアは、汚れた服を着て、もう悪魔サタンに告発され放題の状況であるはずだったんですけども、でも、彼は見舞いに出て、憐れみを受けました。神さんは彼から汚れた衣を脱がせてやり、そして新しい聖なる衣を着せてやり、彼の頭には清いターバンを被らせてくださる。私たちがですね、ですから告発者から逃れる術、それはまたこの11節の方に書いてあるんですけども、まず私たち自身がですね、勝利しなくてはなりません。この天の中においては、この告発者、ね、古い蛇、あの竜とか悪魔とかサタンとか呼ばれているこのもの、全世界を惑わすもの、それは投げ落とされました。その結果、私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れたと、ね、彼らは喜んでおります。神様の救いが現れます。また神様の御力が現れます。神の国が現れます。でそれでこの国というのは、支配領域ですね。神様の支配が行き届く領域です。御心が天になるように地でもなさせたまえ、ね、皆さん祈っておりますね。御心が天においてなるように、ね、神様の支配領域が天においてなるように地の上、ね、皆さん一人一人という地の上にもなるように、ね、皆さんは主の祈りにおいて日々祈っているわけです。これは非常に御心にかなった祈りです。何しろ主ご自身がそう祈りなさいと言われたからですね。ですから私たち自身が御国であるようにということを、ね、本当に私たちは祈り求めるべきです。
11節を見ると、多くの兄弟が子羊の血と自分が明かした言葉によって彼を飼ったという言葉があるんですね。子羊の血と自分が明かした、ね、言葉。皆さんは子羊の血、これを得るためには自分が十字架の前で明かさなければならない言葉があります。何ですか？罪人であることを告白すべきです。自分が覚えている罪の限りを十字架の御前に置いて告白して、そして告白したその罪々がイエス・キリストの手足に移って、それでイエス様が私たちのために罰されて流してくださったその血潮、それが私のために流された血潮です。だから皆さんがこの 告発者を打ち勝つためには何をすべきかと言ったら、告発する者がこれ以上私たちを告発することができないように、イエス・キリストにあって罪の告白することによって、私たちの告発者の告発書に書いてあるこのすべての罪々を主にあって許していただき、知性によってその告発すべき罪が全部書いてあるこの紙、これをイエス・キリストの知性によって塗っていただいて、そして何にも見えない、右を見ても左を見ても上から見ても下を見てもね、私たちを告白していたその紙そのものがイエスの知性によって塗られて、血以外は見えないようにしないと、私たちはこの知性のゆえに勝つということはできません。私たちの言葉、勝つために私たちが持つべき言葉というのは、イエス様の前で自分が罪人であること、それを告白するべきです。そしてこの罪は主が許してくださる以外は道がないということを私たちは認識するべきです。そしてイエス・キリストの十字架の身元において、私たちが悔いた罪、それが改める力も私たちに与え、そして悔いた罪、それのゆえに流された血潮が私たちを告発者のこの告発から勝つその力を与えてくださいます。
今日特に皆さんに知っていただきたいことはですね、皆さん一人一人という物件の中からこの告発者を追い出す術を皆さんに学んでいただきたいんですね。でそれでその方法、もう実はもうすでに川井さんに先んじて言われてしまったんですけど、その答え11節に書いてあります。要するに子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った、ね、ですから勝利する術がここで2つ出てきました。まず子羊の血1つ、2つ目は証の言葉、そして3つ目がですねあるんです、彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったとあるんですけども、これもっと原文に忠実に訳しますとですね、死に至るまで自分のプシュケを愛さなかった、ね、死に至るまで自分の要するにプシュケ、ね、あの思い意志感情ですね、自分の思い自分の意志自分の感情、それを、ね、死に明け渡すまで愛することをやめる、要するに憎むんですね。ですから自分のうごめく思い意志感情ですね、これを御言葉の前に、子羊の血潮の前に、ね、それを投げ捨てて、そして子羊の血を適用し、また証の言葉を宣言するんです。
だから自分の思い心感情がわーっと湧き起こった時に、それに対して私たちがイエスの御名によってって、イエスの御名によってって重し意思をするんですよ。それをそうするとそれが死んだっていうことになるんですね。行わなかった、怒りたいのに怒らなかった、それを我慢したということは、怒りということに対して死を宣告してそのまま死んでいただいたということなんですよ。だからなんか怒りたい、なんか悪口を言いたい、喧嘩したい、ね、ブズブズ言いたい、その体が出てきた時に私たちは何をすべきかっつったら、この悪い性質が私の中から今はびこっているんだ、これ私ではないんですよ、悪い性質イコール私ではないからね。悪い性質のは私も知らないうちに自分の中にそーっと住み着いてしまって、それでいつの間にかね、権利を得ていつまでも住んでるやつということなんですね。聖書にこういう言葉が書いてあります。ご主人様、あの畑には良い種だけをまいてるはずなのに、なんで悪いものが育っているんですか。そしたらご主人なんて言ったんですか。で気が来て、そーっと私たちの中にある悪い性質というものは、敵が来てそーっと私たちの中にね、撒いてしまったものなんですよ。もともとが私たちが悪いものであるんだったら、キリストにあって救いは私たちには与えられていません。私たちはエデンの園において、敵が来てそーっと私たちの中に罪というバイキンを置いたんです。そして人はアダム由来の人はみんな罪のバイキンを持って生まれているから、ちょっと体が良くない状態に落ちると風邪ひくのと同じように、ね、ちょっと自分が気分悪かったりするとすぐ 罪を犯してしまうような、そういう剣道になったり思いになったり、そうやってなってしまうんですね。だから自分の中にいるこの悪いこと、それをイコール私だと絶対考えないでください。それと人の中ではびこっているその悪いことを見ても、あの人はって言ってはいけません。中に入っている、そうとまかれた、ね、毒麦なんですよ。その毒麦をイコールその人だと思ってはいけないんです。毒麦は誰が撒いたか、敵が撒いたんですよ。だから毒麦と、ね、命の性質を、それをね、ごちゃごちゃにしてはいけない。だから私たち自身はいつも自分の中に毒麦が、そうと撒かれた毒麦がある。それはいつはびこるかって言ったら、自分が気分悪い時、ね、人によって気分悪くされた時、それに毒麦が、火がパッとつくんですよ。ついて今までよく我慢していたのに、目の前に人が現れて良くないことをした時に、その我慢が全部ダメになっちゃうということなんですね。だから私たちというのはいつもある性質を自分の中に宿していて、その性質に火をつけるような、人が現れて性質に火をつけるような言葉を言ったり行動を言ったりすると、普段はこう黙って抑えていたものが火がパッとついて、それで罪を犯してしまうということがなってしまうんですね。主が私たちを何で許してくださっているか、それはサタンは永遠に許されない存在なんですよ。だからサタンは何で永遠に許されないのって疑問ありませんか、皆さん。サタンは罪、それとね、罪じゃない光をよくしてるんですよ。だけど光をあえてやらないで、ね、罪はあえて犯すんですよ。そしてサタンが私たちと違うところは何かって言ったら、自分が罪を犯していて永遠に、ね、地獄に閉じ込めなければならない、そういうところに人を誘惑して、そしてそこに引き連れて行こうとしているから、主はサタンを許さないんですよ。サタンはなんで許されないかって、悔いることがない、ね、バレた時にチッ、これはあるんですよ。だけどサタンは悔いることがないんですよ。人間なんで許されるの、そしたら、人間はどんなに悪どい人でも悔いる心を持ってるんですよ、ね、どういうことかって言ったら、これ証拠があるの。人がどんなに悪どい人でも24時間悪どいことはできない。わかります？人がどんなに悪どい悪どい悪どい人間だとしても、24時間を悪どいことはできないんですよ。一人もできないんですよ。サタンは24時間じゃなくて永遠に悪どいことができる、ね、だから人とサタンの違いは何かって言ったら、人は悪どいことが最初から最後までできない。なんかやったら心に後悔が生じる、チクチクがある、ね、だから悪人であっても自分の子供には、自分の身内にはすごい優しいじゃない、ね、悪を行う人は決めてこの人に悪を行って、自分の身内にはすごい良くしてくれるじゃないですか。聖書にも書いてありますよね。魚を頂戴した時に、ね、蛇を与えない。パンを頂戴つってる時に、ね、どんな悪人であってもね、石はあげないって書いてありますよ。これが人の証拠なんですよ。でもサタンは、ね、絶対に 100% 悪を行います。だから人を見た時に、自分を見た時に、ね、自分を悪いことイコール自分だと思っちゃいけない。人を見た時に、その人はどんなに悪い人でも、その悪いことイコールその人そのものだと思ってはいけない。主ご自身がそう思っていないのに、私たちがそれを持っているとするならば、私たちは良くないんです。だからこういったことを私たちがよく考えて、そしてそれを私たちが学んでいれば、自分の中で罪と死、命とまた光というものがよくこう分離できるようになって、戦いやすくなります。
皆さんの内側でそういう怒りだとか、ね、妬みとか、もう殺したいとか、そういう意図、こういう不貧困なことをやりたいとか、そういう気持ち、そういったものが満ち満ちた時ですね、戦う方法が、まあ今日の、まあ、 箇所ですね、この10節に、あ、11節のある通り、子羊の血と、また、証の言葉と、それから死に至るまで、それらをもう死に明け渡すに至るまで、その子羊の血と、また証の言葉を適用すること。では、子羊の血、これ、皆さん自身で、何か操作したり、あるいは皆さん自身で作り出したりできるものでしょうかね、子羊の血。
いいえ。
これは 100% 外来性のものです。イエス様が成してくださったこと、皆さんは 0% です。皆さんは、子羊の血に関しては、これはただいただく以外のものではありません。そして子羊は、すでにもう血を流してくださいました。これはもう、ね、イエス様が成してくださったんです。皆さんがどう思おうが、イエス様は血を流してくださった。皆さんの罪を清める血、悪魔サタンを訴える血、ね、あの、義人アベルの血よりもはるかに、訴える力がある、アベルの血よりもはるかに優れた、注ぎかけの血を、イエス様は流してくださり、皆さんを清め、悪魔サタンを訴え、皆さんを命で満たしてくださる。その血、それはもうすでに流されております。ただ、それは事実ですけれども、全世界の人々がその血の恩恵に預かっているわけではないですね。明らかに、世界を見ますに。ということで、第二のことが必要なんです。その第二のことが、この証の言葉です。ね、兄弟たちは、その、子羊の血と、証の言葉のゆえに、彼に打ち勝ったとありますね。この証の言葉、これは、ね、イエス・キリストでは 100% 同棲することもできないんです。なぜなら、神様は人間に自由意志を与えられた。どういうわけか、人の自由意志は、ね、100% 人間に委ねられて、そして神様はですね、それ手出さないんですね。神様を裏切る自由意志さえも神様は人間に与えられました。この証の言葉、これは 100% 私たち側のものです。私たちはですから、イエス・キリストの御言葉を証しすること、イエス・キリストの父を証しすること、ね、悪魔サタンが来た時には、イエスの父を見よと証しするんです。もうすでに、お前たちを消毒し、もうお前たちを滅ぼすあの父は流されている、あの十字架の父を見よ、ね、そのように悪魔サタンに対しては宣言し、また私たち自身に対しては御言葉を宣言するんです。この証の言葉、ギリシャ語では、ディア・ロゴス、ね。ロゴスは聞いたことありますね。ディアというのは、スルーする。その中を通る。そういう意味です。ロゴスの中を通っていくこと。ね、証の言葉。ですから、御言葉の中を通ることによって、ね、御言葉をただ単に口で、ワニワニワニワって言うだけではありません。信仰を混ぜ込んで、皆さんがロゴスを宣言するときに、そのロゴスは力を得て、御言葉の剣となって、悪しき者を薙ぎ払い、皆さん自身を命立て上げるんです。ですから皆さんが、命の言葉、ね、子羊の血、それと証の言葉、それによって悪魔サタンに勝利するんです。いつまでか、それは皆さんの思い、意志、感情が完全に服従するまでです。もう怒りたいという思い、それが、亡くなるまで皆さんは子羊の血をと証の言葉を日々掲げ続けるべきなんです。それはやがて亡くなります。必ず亡くなります。イエス・キリストの血はすべての罪、汚れを清める力があるからです。ですから、今日皆さんにね、まあ、ちょっといろいろと話が、長くなってしまいましたけども、特に皆さんに知っていただきたいこと、それは勝利する術です。天においてはね、御使いたちが悪魔サタンに勝利し、投げ落としました。悪魔サタンは相変わらず存在論としては存在するんですけども、でも居場所は天ではもうなくなりました。地に投げ落とされたんです。そして、私たちといううちにおいても天の御国は、ね、体現するんです。イエス様はおっしゃいました。天の御国とは、あそこやここにあるというものではなく、まさしくあなた方のうちにある。天の御国は、あなた方の中にあるもの。皆さん自身が天の御国になるためには、ね、この、子羊の血と、証の言葉、それを死に至るまで、ね、そう、自分の、もうめくるめく、そういう感情だとか、情欲だとか、そういったものが死に至るまで、 忠実にそれを続けていくならば完全に投げ落とされるんです。皆さんを訴えるもの、皆さんを汚れと導くもの、完全に投げ落とされるんです。12節見ますと、それゆえ天とその中に住む者たち喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の近いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。この天とその中に住む者たち、住む、これはスケノ、ギリシャ語でスケノですけども、幕屋を張るという意味です。テントを張る。ですから、天とその中に、幕屋を張る者、仮住まいする者ですね。永遠に住まうわけではありません。皆さん、この地上において、もう一度悔い改めたら未来永劫天に属するものと思ってはならないですよ。日々皆さん自身がですね、皆さんの物件の中に天を住まわすか、それとも悪魔を住まわすか、それ日々皆さんの努力がかかってるんです。ですから天に属するものは幸いです、天に住まうものという立ち位置を皆さんが得ているならば皆さん幸いですけれども、でも皆さんが地に属するものという住まいに住んでいるならば災いです。悪魔サタンがそこに下ってくるからです。地に属するものとしての生き方を歩むと、悪魔サタンが戻ってきて、また住み着いてしまうんですね。だから皆さんは日々自分が天に属するものという立ち位置を日々得ている必要があるんです。まとめますと、皆さんは悪魔サタンには勝利可能です。追い出し可能です。追い出すためには子羊の血と証の言葉と、また死に至るまでも忠実にその証の言葉を守ること、そうするならば勝利し続けます。ただ皆さん自身がですね、地に属するものになるとしたならば、またぶり返してしまいます。皆さんは日々天に属するものとして歩み続けるべきです。どうか皆さんは日々血潮でもって、証の言葉でもって、汚れに対し、悪魔サタンに対し勝利して、そしてずっとその天の御国を皆さん自身がキープし続けて、皆さんという物件はもう天において登録されて、この物件にはもう御霊の実が豊かに、溢れ注がれるよ。そのように本当に、天においては有名な物件として登録されて、そしてこの地上においてはさらに多くの人々を救いへと導き、もう本当にこの天聖教会という不動産物件、弥生町の 2-17 の物件、本当に天においてはどれほど、栄光に富んだ物件なんでしょうね。もう本当に霊的な地価は非常に高騰していると思うんですけども、おかげで暗闇の技はですね、もう入りづらくなって、もう来るとすぐに追い出されてしまう、それで、結構有名になっていると思うんですけども、どうか皆さん一人一人が、皆さんのお家が、皆さんの職場が、どんどん皆さん自身がその栄光の働き人としてなって、汚れを追い出し、悪魔サタンに対して勝利して、分取って、ますます栄光の物件とされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アレルヤ、愛する様、この地上の歩みをする上で、本当に私たち自身があなたに属するものとして日々十字架の血使用を私たちのうちに信仰を持って振りかけ、私たち自身のうちに清めをいつも留め、そして証の言葉、御言葉を日々宣言し、そして死に至るまでも、もうもはや私たちのうちに潜む汚れた思いとか怒り、妬み、そねみ、情欲、そういったものが死に至るまでも忠実に御言葉を宣言し、子羊の血を適用していくものであり、そしてこの一人一人が行く先々において、あなたの天の栄光を醸し出し、振りまき、そこを占領して、さらに天の御国の領域を拡大していく、この働き人たち一同でありますように。どうかあなたが日々の営みを守り祝福してください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。
十字架の御前において私たちの罪なる性質を主の前で告白し、そして主に受け取っていただいて流された血潮に預かり、その血潮の証によって勝つ私たちでありますように、今日も祈っていきたいと思います。日頃私たちの中に2つの異なる性質があるということを認識して、良くない死の性質が自分の中からうっと起き上がったときに、それに対して私たちがそれを抑える力、抑える力、その抑えることによって怒りに死にましたという、こういった宣言が日々なされて、私たちの中にあるこの命と光の領域をもっともっと増やしていく私たちでありますように、主の御前において今から祈っていきたいと思います。祈りましょう。